ここからはさすが発案のコーナー、今日は何の日です。さすがお願いします。
はい、突然ですが、
はい、
はい、
え、何、
今日は何の記念日か知っていますか？
あんの、そんなの。
そうなんですよ。毎日が誰かの誕生日であるように、毎日どこかでこう記念日がこうずっと何年前からも生まれてきたわけです。
やだ、かっこいい。
素晴らしいですね。
さすがくん、かっこいい。
はい、そんな記念日を紹介するコーナーでございます。今日は何の日っていうコーナーです。
はい、
はいはい、そのままです
コーナーです。今日の7月28日の、記念日をちょっと1個取り上げて調べてきました。
おお、
はい、気になりますね。
お願いします。
はい、
今日は缶ジュースの記念日。
おお、
缶ジュース、
缶ジュース、
ずいぶん生活と密着したものの記念日ですね。
そうですね、はい、これ説明しますと、
はい、
1954年、この日、明治製菓が日本初の缶ジュース、明治オレンジジュースを発売した。
おお、
これは記念すべき日ですね。
はい、
初の缶ジュースはオレンジジュースだったんですね。
オレンジだったんですね。へえ。
いや、はい、今でもなかなか親しみのある商品で。
そうですよね、オレンジジュースなんて皆さん、今日なんか大通り高校生いっぱいオレンジジュース飲んでましたけど。
あれ、学校の自販機、
まあ、自販機にね入ってますもんね。
あるんですか、はい、
オレンジジュースありますよ。
ありますね。
はい、いろんなバリエーションもあるので、はい、それぞれ皆さん、
そう、オレンジだけじゃなくて、いろんなジュースや、まあ、はい、ジュース以外の飲み物もいっぱい充実してて。
充実してますよね。
いいですよね。
はい、はい、で、缶ジュースといえば、こう、プルタブ、今の缶ジュースだと、こう、プルタブとかが、
ついてます。パシッと開ける、はい、あの部分ですね。
はい、今は簡単に開けれますけど、昔は実はこの一番最初に発売されたオレンジジュースというのは、はい、缶切りがないと開けられない。
それは
あのプシュっていうのがないんだ。
ないんです。
口を切りそうで、はい、唇切りそうですね。
そうですね、
危ないですね。
怪我しそうで危ないですね。
きっとコップとかに注ぐと前提として作られたものではないかと思って。
じゃあさすがくん、はいはい、私今思ったんですけど、はい、そうなるとあのプシュっていうあのプルタブ式の飲み口ができたのっていつなんですかね。
いつなんでしょうね。
気になっちゃった。
あれ調べていないでしょう。
その、はい、まあちょっと正確な時間というか日にちは分からないんですけど、
はい、
年も分からないんですが、その、まあ、何年後かにこうオープナー付きって言って、
オープナー、
それは一体、
まあ、開けるやつですか。はいはいはい、そう
ちょっと缶切りの、まあ、簡易版みたいのが、
あ、じゃあ、まあ、外でない場合でも飲めるよっていう、
はいはいはい、この蓋の上の部分にこうついてて、
なるほど、
ちょっと別な感じでこう取れるようになってて、こうスッと穴を開けるような感じで、
で徐々に今の携帯に近づいていくと、
フルタブの缶、フルタブ、そう考えるとすごいです
ね。すごいですね。
フルタブ、
なんか歴史があったっていうのがすごい、個人的にはびっくりです、はい、
僕も驚きですね。
あと豆知識ですが、
はい、
あのプルタブの穴、これ多分皆さん知ってると思いますけど、はい、左右非対称なの知ってますか、この穴の形が、はい、
そうなの。
そうなんですか。
え、知らなかった。
知らなかったんですか。
知らなかったです。
ところで私缶ジュースあんまり飲まないんです。穴開いてましたっけ。
ごめんなさい、あの缶ジュースっていうのはあのプルタブこう開けてプシュってやったら、もちろん飲み口ができるわけで、
できるね、
あの飲み口のちょっと、はい、楕円にもならない感じのこの穴ってこう左右対称じゃないんですよね。
そうなんですか。
そうなんですか。
実はあれって左右対称だと開けるときにこう力が分散してしまって
開かないの、
うまく開かない。
そうなんですか。
形を、穴の形を左右非対称にすることによって
うまく開くと、
うまく開くような
仕組みになってる。すごい
考えられてるんですね。
それ誰が考えたんですか。
やめてください。
いやでもすごい学べましたね今日は。
なんか、はい、いいこれ、いいこのコーナー、
いいコーナー
ですね。面白いですね。
でいい、
はい、はい
はい
はい、
今日このコーナー調べるために、まあ、缶ジュースのこととかいろいろちょっと詳しくなりまして、やっぱり、
は
い、
よかったですね。
まあ缶ジュースだけちょっと詳しくなっても仕方ないので、ちょっと結構関係あるような私たちにもろ直接響くような話題をちょっと一個、ね、うんうん、はるきくんが用意してくれているということで、
は
い、
さ
すがくんのコーナーと紹介されましたが、僕も参加します。
はい、はい、
イエーイ、
お願いします。
そうですね、
はい、
僕が紹介するのは、
はい、
今年度より前 今まで開校してから学校に何があったかっていうのをお知らせしたいと思います。
つまり大通高校の今日は何の 日というわけでやってもらえ
る。これは私たちも知らないようなことがあるかもしれませんね。
はい、
はい、
そう、4月28日は28
日、
はい、平成21年度の健康診断が行われた。
21年度と言いますと僕が1年生の時ですか。
そうですね、記憶
入学おめでとうございます。
おめでとうございます。
ツッチー先輩、はい、開校2年目。
あ、2年目ですか。
2年目です、
はい、
じゃあ2年生です。
じゃあ現2年生で、はい、
今の健康診断部ごとに分かれていますよ。
そうですね、
は
い、
そうですね。
ツッチー先輩はご存知かもしれません、
はい、
健康診断この年まで開校1年目と2年目は全部合同で行われていた。
はい、そうだったんですよ。
そんなとっても混雑しちゃうじゃないですか。
でも今よりは少なかったです
ね。人数がいなかった
ですか。そういうこともありますか。
はい、そうなんですよ。
平成22年度、去年はですね、午前部が15日、午後部と夜間部が22日に健康診断
を
行われ
て、そうバラバラに。
そうですね、それに比べると時期も遅いですよね。
遅いですね。
そうですね、
1週間以上。
うん、そうですね。
こう考えると今まで3年目になって旧校舎から新校舎に移った時にいろいろ変わったことが分かってきますよね、はい、
そうですね、
はい、そうですね。私たち旧校舎時代なんてほとんど分からないことしかないですね。
分かりませんけど、
受験
時にね行ったぐらいですよね。
でね、
そうですね、
はい、受験会場は僕ら
旧校舎、
現に今の2年生は旧校舎で行われましたが、入学式からあと1年間の生活はずっと新校舎に、
そうですね、新校舎に移行して、
はい、壊されていく旧校舎を見守るだけの
リアルタイムで見守ってましたからね私たち、は
い、そうですね、なんかちょっと悲しい感じでした。
日に日になくなっていくのがね見えてちょっとあっっていう感じ。
今ではグラウンドになって僕たちをの学校生活を支えてくれています、ね、
グラウンドと駐車場、
はい、
そうですね、駐輪場もあります
ね。はい、そうですね。
なんか素敵な話になってい
い話だ。
ツッチー先輩は、
はい、
この28日健康診断でしたが、
はい、
この頃何か思い出はありますか。今までの
4年間、僕が2年生の時か、
今までの3年間でも変わりますよ。何か思い出、
健康診断ってですか。
28日頃の思い出って何ですか。
あの辺りの
28日だけちょっと漠然としていますけど、
じゃあその健康し、はい、当時の健康診断でなんか、はい、思い入れのあるというか思い出とかなんかありますか。覚えてること
ですね、あの身長とかですね、あの健康診断で測る身長ですね、はいはいはい、一向に伸びているんですよ。
あ、今でも、
あ、はい、あのこの間測ったらなんとですね 0.4 センチ伸びていまして、
お
まだまだきっと成長は止まっていないんだなと1年生の時から実感してます。
いいですね。
僕らもまだ高校生ですからね。
そうですね、まだ育ち盛りですから、う
ん、ゲットオールだ。
はい、
いえいえいえ、はい、みんな伸びると伸びたり止まったりまた個人差があるのでこれからになってしまいますけど、
はい
はい、
はい、これ健康診断ってありましたけど、
はい、
健康診断のメニューというか内容っていうのは今と変わりない。
そうですね、特に変わってないですね。あの、はい、1年生がちょっとあの他の学年よりも多く健康診断を
する
んです
ね。そうですね、いろいろやりますね。
それ以外は多分今も変わらないと思いますよ。
まあ、そう簡単に変わるものでもないですよね。
そうですね、
重要な事項っていうものはもうずっと前から決まっているものですから。
はい、そうですね。
またかっこいいこと言ってもらったら
かっこいい風に言っているだけです。
はい、
はるくん、これぐらいですか情報。
そうですね、今回はこれぐらいですね、
はいはいはい、
次回また大通高校に何があったか、さすがくんは何の記念日か探してこようと思います。は
い、お願いします。楽しみにしてます。
このコーナー面白いですね。
このコーナー好き。
はい、はい、気に入りました。
最後に、ちなみに今日の誕生花は、桜草です。
かわいい。